小川雅弘作、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第4部、良き道路者たちと共に。中国での捕虜生活から解放されたスティーブン・メトカフ宣教師は、彼の後半生をキリストの愛を伝える宣教師として、かつての敵国、日本で過ごすことになりました。来日した1952年から1990年にイギリスに帰国するまでの38年の間、日本を愛し、日本に半生を捧げた伝道の生涯を彼の口から語っていただきましょう。では、小川雅弘作、ノンフィクション、日本を愛した神の人、スティーブン・メトカフ物語、第4部完結編、良き道路者たちと共に、どうぞお聞きください。
1975年の秋、私たちが再び青森に帰って数ヶ月後の翌1976年が明けて間もなく、私たちは OMF 本部から日本での仕事を切り上げてイギリスへ帰るようにとの指令を受けたのです。それはまさに青天の霹靂でした。
あなた一体どうしたのかしら。私たちどうしたらいいの。
私にもわからない。でも何か問題があるとすれば、考えられるのは私たちの5人の子供たちだ。私の推測は当たっていました。それは子供を持った宣教師が一度は乗り越えなければならない問題でした。エブリン、これには隠された神様のご計画があるに違いない。ともかく一度イギリスに帰って子供たちに会おう。私たちは湧き上がる不安を神様にすべて委ねて、いつ戻れるかもわからない日本を後にしてイギリスに向かったのでした。けれどもそこで分かったことは、これは子供たちの教育の問題ではなく、 OMF 本部との間の相互の誤解に基づくもので、司祭は省きますが、結局私は OMF を離れることになったのです。待っていたのは当然ながらイギリスでの職探しでした。いろいろとつてを頼りに探した末、私はロンドンのあるキリスト教団体での仕事を紹介されました。彼らの求人条件にはこうありました。
はい、こちらの条件はもちろんクリスチャンであること、日本語が堪能であること、仕事の内容はロンドンのクリスチャンビジネスマンの多い教会の牧師です。
これだ、私にぴったりだよエブリン。よし、早速面接を受けよう。
ほんとね、あなた頑張って。
私はディック・ルーカス氏の面接を受けました。面接は祈りを持って始まり、祈りを持って終わり、その間に私はいくつか質問されました。私と会えて感謝しますと彼が祈りを結んだのを聞いて、私は採用間違いなしと心に思いました。ところが彼の口から出た言葉は意外なものでした。
メトカフさん、あなたは私たちが求めている人ではないようです。神様は誰か別の人を選んでおられるに違いありません。あなたのおるべき場所は日本です。ここではありません。
そう言った彼は帰り際に300ポンドもの高額の小切手を交通費として渡してくれました。まるで私たち夫婦の財布の中を知っているかのように。
あなたのおるべき場所は日本です。ここではありません。
面接からの帰りの汽車の中で、私の耳には繰り返しこの言葉がこだましていました。私の財布の中を知っていたのは彼ではなく神ご自身でした。そして祈っているうちに神様の言葉が力強く響いてきました。
待ちなさい、ただ待つのだ。私が何をしようとしているのか分かるまで。
それからほどなくして、私は再び OMF の宣教師として日本に戻れることになりました。本部と私の間に立って、 彼らの誤解を解き、このことを実現させてくれたのは OMF 国際本部総主事のマイケル・グリフィス牧師でした。彼自身もシンガポールの本部に戻るまでかつて日本の宣教師として働いた経験があり、日本宣教には深い理解があったのです。1976年11月私たちは再び懐かしい第二のふるさと日本の青森バイブルセンターのドアを叩くことができました。
お帰りなさいステパノ先生。
ただいまウォーレン、留守中いろいろとありがとうございました。
お帰りなさいエブリン、久しぶりの日本はどうですか。
ただいまドリーン、人々の日本語の響きが懐かしいわ。
私たちの留守中センターはこのウォレンとドリーンのニュージーランドからの宣教師ペイン夫妻によって守られていましたが、少ない教会員で苦労も多かったようです。1年半後私たちは森の都といわれる宮城県仙台市に伝道の舞台を移しました。町の真ん中を広瀬川が流れる緑が美しい東北の大都会でした。仙台教会はその広瀬川の近くに立ち、バプテスマ洗礼を受けた7人の男性と8人の女性、計15人からなる教会でした。正直なことを言うと東北の人々はほとんどキリスト教には興味を持っておらず、町の中の教会で会員が40人を超えることは稀でした。キリスト教系の大学が3つもあるというのが町の自慢でしたが、実際のところは学生も職員もほとんどは仏教徒でした。そんな中でも何人かの熱心な信徒によって教会は福音の種をまいていました。1985年私たちに再び報告休暇の時が訪れました。
仙台に来てからもう8年になるのね。振り返ればあっという間だったわ。
本当に月日の経つのは早いよ。報告休暇もこれで何度目になるんだ。
待って、こんな時のためにメモしてあるのよ。まあ7回目だわ。
そうか、7回目か。私たちもそろそろ引退の年だからこれが最後の休暇になるね。1年の休暇が終わった後、私たちは仙台には戻らず、宣教データをもとにいろいろ研究しながら祈った末、首都東京に隣接する衛星都市でこれからさらに発展が見込まれる町として千葉県の浦安市を最後の宣教地に定めました。かつての小さな漁師町は1983年4月のディズニーランドのオープンとともに著しい発展を遂げ、今や人口10万人の中都市に変貌していました。もちろんこの新しい町に何のつてもなく、それは妻と私二人の熱い祈り、そして神様だけのゼロからの開拓伝道のスタートでした。浦安で4年間の開拓伝道の後、1990年私たちに日本を去る別れの時がやってきました。仙台や浦安でもいろいろな思い出と、私たちの伝道を助けてくれた日本の主にある友達のエピソードをご紹介したいのですが、もはやスペースがつきました。今日本を去るにあたって38年間の思い出が走馬灯のように心の中を駆け巡りますが、長かったようで過ぎてみればまるで昨日のようにも思えます。でもこの日本での年月の間に私をこの地に使わされた主のために何ほどのことができたのかと思うと、まだまだなすべきことがあったのではという思いでいっぱいです。最後にそんな私たち夫婦をいつも見守り、必要な助けを与えてくださった親しい同僚や後輩たちに代わって話してもらうことにしたいと思います。 では初めにダグとオルガ・エイブラハムズ宣教師夫妻から。
軽井沢の日本語学校でかつては日本の敵であったのに、今は彼らにキリストの福音を伝えるために多くの宣教師たちが学んでいました。その中の3人はデイビッド・ヘイマン、スティーブ・メトカフ、そして私、ダグ・エイブラハムズでした。学びがひとまず終わると、日本語もまだまだ不十分なのに、私たちは伝道を始めたのです。それはエヴァ・グラスをはじめ、数人の女性宣教師と、我々3人を含む4人の男性宣教師で、北海道のある山の周囲の一つ一つの小さな町で、私たちは伝道集会を持とうと計画しました。最初の集会で人々はもっと話が聞きたいと言いました。それで私たちはそこに2人を残して翌朝次の町へ出発しました。私は日本の食べ物はほとんど口に合いませんでしたし、言葉もダメ。畳の上では眠れないということで、すっかり疲れ切ってしまいました。そんな中、スティーブは日本語の地図を勉強していました。そしてこう言いました。
ダグ、まだ2つの町があるよ。そこにも福音を届けなきゃ。
スティーブ、もういいよ。僕は限界だ。すると彼は私に向き直って言いました。
もしイエスが帰って来られたら、我々は何と言えばいいんだい？
これが彼が日本を離れる最後まで貫いた伝道姿勢でした。
スティーブとエブリン夫妻には5人の子供がいます。長男のダニーは彼がまだよちよち歩きだった時、母エブリンがどのように彼を主に導いたかを話してくれました。末っ子のジェームズは幸いにも中国南西部の父スティーブの誕生の地を訪れることができました。そこで父の友人だった人の歓迎を受けたそうです。エブリンは最初の子の出産の時に血液不適合で今後の出産は危険だとの警告を受けていたので、この子供たちは彼女の主に対する固い信頼の証として神様に捧げられたものでしょう。スティーブと私は同時期に日本に着きました。彼は耳でよく聞き、それを繰り返すことによって日本語を覚えていきました。
オス
オス
オスオスってどういう意味？学校では習わなかった。男の人だけが言ってるみたいだな。朝の挨拶かな。
彼は翌日日本語の先生に質問しました。
先生、オスとはどういう意味ですか？
スティーブ、どこで覚えた？
朝、道を歩いている男の人たちがお互いにこの言葉を言っています。
それは会った時の男性が使う挨拶だ。もともとのおはようございますが縮まっておはようっすになり、さらに縮まってそうなったんだ。だが君たちはまだそんな言葉を覚える必要はない。まずは標準語だ。
軽井沢での9ヶ月間の日本語の学びを終えると、彼は青森県に出向いて開拓伝道をする可能性について調査するよう命じられました。彼はあるエピソードを話してくれました。ある日、お役人がやってきて、彼が年に一度一斉に行う春の大掃除を実行したという証明書をドアにピンで貼り付けていきました。彼はそれを見てこう言ったものです。
私はあんなものには一切関わらないことにしているんだ。どうせお寺が主催する偶像礼拝行事の一環だからね。
スティーブは出しゃばらない紳士で、こちらから喜んで話をしたくなる人、訪ねていくのが楽しみな人でした。
オルガ、そんなこともあったっけね。日本の習慣はまだまだ勉強不足だった。では次にウォレンとドリーン・ペイン宣教師夫妻にお願いしましょうか。
メトカフ夫妻は私たちより6年ほど前に青森に来て、青森市の東部に小さな群れを開拓しました。 それから報告休暇で1年間帰国しました。その間に信者たちはみんな別の教会に移ってしまったので、戻ってくるとまたゼロから開拓を始めなければなりませんでした。1974年4月、妻のドリーンと私は最初に日本に着いてから1週間後にメトカフ夫妻と初めて会いました。若い宣教師としてニュージーランドから着いたばかりの私たち夫婦は、任地の札幌に向かう途中、ご夫妻が働いていた青森と OMF が開拓伝道をしている周辺の町々で数日を過ごして、この北国への旅の途中の良い休暇になりました。
ウォレン、ドリーン、コーチコーチ。
あ、スティーブ、エブリン、はじめまして、お会いできて嬉しいです。
10時間の汽車の旅、長かったでしょう？
もう座席は小さいし狭いし、足も腰も痛くなっちゃって。
それに東京より寒いんですね。まだ所々に雪が残ってる。びっくりですよ。
いやいや、冬はこんなもんじゃないよ。積もるときは高さ7メートル。毎日 1,2 時間は自宅の前を雪かきだからね。
うわ、それじゃ北極並みだ。北海道はもっとでしょ。僕たち務まるかな。
お腹空いたでしょ。夕食にしましょう。日本食まだでしょ。
ええ、早く食べてみたかったんだけど、二人とも初めてだからちょっぴり怖くて。
すみません。ではこの天ぷら刺身定食を4人前お願いします。
かしこまりました。天ぷら刺身定食4人前。
かしこまりました。困る。どうして？
大丈夫、困ってるんじゃないの。わかりましたという意味のとても丁寧な言い方。もう日本語は敬語がやたら複雑で覚えるのに100年かかりそう。
初めての日本食はなかなかの味でした。刺身は慣れるまで勇気がいりましたが、郷に行っては郷に従えです。まず生活の中心である食べ物に慣れなければ日本での伝道はできません。慣れるといえば、日本式お風呂もその地で初めての経験をしました。木の浴槽に薪で燃やして湯を沸かす古くからのやり方のもので、浴槽に入る前に石鹸をよく落として入ることも、家族全員が入るまで浴槽のお湯を流してはいけないこともしっかり覚えなければいけませんでした。
車窓から見てお国と違うことはあった？
なんか狭い土地にお家がいっぱいって感じね。一面広々とした牧草地で、ところどころに家がポツンとあるニュージーランドとはまるで違ったわ。でも見るもの聞くものみんな初めてだから、家々や建物や初めて見る桜の花やいろんな花などとても興味深かったけど、教会が見つからなかった。
そうなんだよ。私たちもこちらへ来る車中でまず気づいたのはそれだった。日本は戦争中キリスト教が禁止され弾圧されていたこともあって、戦後宣教が再開されてもまだまだ教会が少ないんだ。
頑張らなきゃいけませんね。
ああ、いろいろ困難はあるけど、主に使わされた国だし、この国の人たちはどうして少し前まであんな戦争をしてたんだろうと思うくらい穏やかで優しいんだ。この人たちにぜひイエス様の愛を知ってほしいよ。
そう熱っぽく語るスティーブは、小柄だけれどその言葉の通り、日本人への大きな愛をうちに持っている人だということは初対面で分かりました。今彼はこの人口30万の青森県最大の町にある塔の教会にもう一つ自分が開拓した教会を加えようとしていたのです。ニュージーランドでは 人口1000人に対して一つの教会がありますが、3万人に対して一つしかない教会がやるべきことはたくさんあっただろうと思います。私は札幌に着くと早速に日本語学センターで日本語の学びに取り組みました。そして9ヶ月後、そろそろ学びが終わる頃になって、私はある大事な決断を迫られることになりました。
ウォーレン、学びもあと少しのところで悪いんだが、今すぐ青森のメトカフ先生の教会の跡を引き継いでもらいたいんだ。
え？あの、メトカフ先生たちに何があったんですか？
ああ、諸般の事情で、中でも一人の息子さんの世話をするために急にイギリスに帰国することになったので、その間の代理をしてほしいんだ。
習い覚えた聖典の霹靂という言葉はこういう時に使うのでしょう。私はともかく直接メトカフご夫妻から事情を聞くため単身青森に行きました。2月のある寒い夜、外には一晩で50センチも積もる雪が降りしきる中、私は彼らが手に入れたばかりの建物の2階に案内され、そこの広いリビングルームで膝を交えて語り合いました。
急な話ですまないね、ウォーレン。でもこのチャンスをどうしても逃したくない。それには誰か後継者を探さなきゃならない。その時、妻と私が最初に思い浮かんだのは君だったんだ
よ。そうでしたか。でも私なんかにそんな退任が務まるでしょうか。
確かに大変だと思うわ。でもこれはずっと祈り続けた神様からの答えなの。神様はこの30万都市の中央部に願ってもない場所を備えてくださった。2階建てで地下に車5台が入るガレージがあり、4台は家主さんの会社の車で、1台分を宣教団の車に使わせてくれるの。この2階には寝室2部屋のアパートと、何よりもほら、この広い部屋。
30人は収容できる。教会にはおあつらえ向きなんだよ。ビジネスマンの家主さんも建物を貸す条件は、ここを英会話教室と教会として使うことだったんだ。このチャンスを逃す手はない。ウォーレン、ぜひ引き受けてくれないか。
彼らの熱意は分かりましたが、私の心の中は不安でいっぱいでした。建物は揃っても、伝道を支えるクリスチャンはおろか、ここに通う求道者さえまだ一人もいないのです。加えてこの町は生活様式がすべて保守的で、先祖崇拝の根強く残っている町でした。そんな中で開拓を始めなければならない私はといえば、来日してまだ2年足らずの日本語も不自由な宣教師。おまけに妻のドリーンの妊娠が分かったばかりで、その年の10月には出産を迎える予定でした。でも、話していくうちに、辛く苦しい思いは彼らの方だということに気づきました。せっかく得たチャンスを生かすことができず、まだ十分に御心がわからないながらも、神様にすべてを任せて従おうとする彼らの姿に、私も最後にはその熱い願いを引き継ぐ決心をしたのでした。こうして私たち夫婦は青森に移り、それからの数年間、無我夢中で開拓伝道に励みました。そんなある日。
はい、ウォーレンです。
ウォーレン、僕だ、スティーブだ。
スティーブ、どうしました？今どこです？
ロンドンだ。いい知らせだ。こちらの問題もなんとか片がついたので、もうじきそちらに戻るよ。
本当ですか？よかった、待ってますよ。
こうして彼らは再び青森に戻ってきて、私たち夫婦は報告休暇で帰国するまでの約9ヶ月間共に働くという特権に預かりました。それを通し、 私は再び彼らの失われた魂に対する情熱を見ました。彼らと我々夫婦の4人で祈るのは素晴らしい体験でしたし、青森周辺の党の開拓伝道協会に対する彼らの愛もはっきり伝わってきました。
スティーブは日本の牧師たちからも深く尊敬されており、彼の提言は積極的に受け止められました。神様のご介入を期待しながら、彼が祈る祈りの力、その忍耐、神への信頼などを彼らに証しできるのは素晴らしいことでした。その頃には彼の語学力は極めて高くなっていて、青森方言を話す能力もなかなかのものでした。彼は手書きで説教の原稿を書き、それを3つのポイントから自由に話しました。
私たち夫婦が1年の休暇の後ニュージーランドから戻ると、彼らは宮城県の仙台に移り、数年後には東京の近くに移って、そのいずれでも新しい教会を開拓しました。それらの中にも彼らの祈りに対して神様が教会の建物や開拓伝道の礎となる日本人信徒を備えてくださった多くの素晴らしい答えを証しすることができます。
スティーブは伝道者であり、魂のための働き人であり、説教者でした。彼は誰もが称賛する主のために疲れることを知らずに働いた人でした。過去を振り返って、すべてが思った通りにはいかなかったとしても、彼は信仰を持って前に進むことができました。その彼を支えたのがエブリンです。彼らは多くの困難に直面しましたが、日本人に福音を届けるという神の召しに終生従い通しました。
ウォレン、ドリーン、素晴らしい証しをありがとう。では最後にトニー・シュミット、一言お願いするよ。
私たちは1972年の1月に青森県八戸市で初めてスティーブと会いました。彼はその町で開拓伝道をしていました。彼は私を一人の若い警察官に紹介してくれましたが、なんと彼は後に牧師になったのです。彼はまた終戦直後にはおびただしい群衆が伝道集会に詰めかけたけど、年月が経つにつれ次第に減っていったという話もしてくれました。彼は北海道の小樽で日本宣教の働きを始めましたが、彼の伝道生活の大半は青森県で過ごしました。彼は気さくで誠実な人柄で、日本人に対して大きな愛の心を持った人でした。彼は私たちのような新米の宣教師たちに対して、日本の文化的な面、例えば葬儀の時の挨拶の仕方など、多くの良きアドバイスをしてくれました。実際に彼と一緒に働く機会はなかったので、もっと身近に彼を知ることはできませんでしたが、彼が素晴らしい話し手であったことはよく知っています。話し好きというのは宣教師にとっては賜物なんです。
トニー、ありがとう。君にもその賜物は十分にある。あとは任せたよ。お聞きの皆さん、私は欠けの多い体も心も小さな人間です。でも私は日本と日本人を心から愛し、今も祈り続けているということだけは主の前に胸を張って言えます。それは私の生来の力じゃない。神様がかつては憎んでいたこの国を心から愛するものに変えてくださったのです。そして日本と中国の和解のためにも祈り続けています。最後に一つだけ、どうしても日本の皆さんに言っておきたいことがあります。日本宣教の38年間、私がいつも考え心を痛めつつ祈っていたことは、日本人と神様を、そして 中国を隔てている目に見えない戦況の壁のことでした。日本人はあの太平洋戦争について自分から語ることはまずありませんでした。おそらく戦争を語ることは昭和天皇の責任を追及することになると恐れていたのでしょう。私が個人的には敬愛していた昭和天皇も敗戦後の日本人の精神的復興のために、そしてかつて侵略した東南アジアの国々のためにできるだけのことはなさいましたが、この戦争の罪を公に認めることはないまま崩御されました。けれどもその後も日本人が戦争について語ることはなかったのです。天皇が原因でなかったとすれば、日本人の恥の意識が戦争を語ることを躊躇させているのかもしれません。でも理由は何であれ、罪を否定することは神と和解するための妨げになります。戦争の罪を認めることで神との和解が可能になり、旧敵との和解も進むのです。それを本当に可能にしてくださるのは、あの十字架で敵意という垣根を取り除いてくださった平和の君イエス様しかありません。私は日本を去るにあたってそのことを申し上げ、国へ帰ってからもそのために祈り続けたいと思います。
スティーブン・メトカフ牧師は帰国後、南ロンドンのトゥーティンに移り住み、それからの14年間ロンドン日本人協会の会長を務めましたが、2014年6月7日入院先の病院で静かに天に召されました。86歳でした。日本人の友人たちが最後の祈りを捧げ、日本語で聖歌を歌いました。病院では彼の死を確認した看護師が彼の子供たちにこう告げました。
あなたたちのお父様は宣教師でしたね。私は彼の署名入りの本を持っていますよ。一生大切にします。お父様は天国に旅立たれたのですね。
そうです。彼の魂は今天の主イエスのもとで、懐かしい両親やエリック・リデルや多くの信仰の友人たち、そして彼が導いた愛する日本人クリスチャンたちと共に永遠の休息の中にいることでしょう。でも私たちは彼が約束したように今も日本のために祈っていてくれると信じています。そしてこの日本を愛した神の人スティーブン・メトカフの宣教の働きをしっかりと引き継いでいかなければならないと心に深く思うのです。この素晴らしい福音の恵みに一足先に預かった日本人の一人として。